次はご案内。職親制度。職親制度とは、知的障害のある方が、自立・更生を図るために、職親、知的障害がある方の更生援護に熱意を有する事業経営者などの私人で、県に登録された人の下で、一定期間預かってもらい、生活指導や技能取得訓練等を受けることができる制度のことです。制度の詳細や利用の相談など、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025。朝霞市重症心身障害児、障害者、短期入所事業。市では、在宅重症心身障害児、障害者を介護している保護者等が、一時的に家庭における介護を行うことが困難となった場合に、心身障害児総合医療療育センターに入所させることのできる短期入所事業を行っています。対象、市内に住所を有する身体障害者手帳、肢体不自由、1級または2級の交付を受け、かつ療育手帳、丸 A または A の交付を受けている方、もしくは、これに準ずると、市長が認めた障害のある児童、障害者。利用方法、申請し、利用決定を受けてください。利用希望月の2ヶ月前の初日以前にご連絡ください。1月利用分は11月1日火曜以前に申請か。なお、日程調整等がありますので、必ず利用できるとは限りません。申し込み問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598、ファックス 463-1025。臨時福祉給付金等の申請期間を延長します。臨時福祉給付金と年金生活者等支援臨時福祉給付金、障害遺族年金受給者向けの申請期間を11月2日水曜までとしていましたが、まだ給付金の申請を行っていない対象者が多くいるため、申請期間を平成29年1月4日水曜、期限有効まで延長することにしました。まだ申請がお済みでない方は、お早めに申請してください。申し込み問い合わせ、臨時福祉給付金等支給業務プロジェクトチーム、電話 463-8673。平成28年度埼玉県高齢者等介護職就労支援事業。平成28年度埼玉県潜在介護職員復職支援事業。事業内容、丸1、高齢者等介護職就労支援事業。介護の仕事の経験がない原則60歳以上の方。介護未経験高齢者に対し、研修の受講から県内介護事業者への就職までを支援しています。丸二、潜在介護職員復職支援事業。結婚や出産等により離職した介護有資格者等、潜在介護職員の方を対象に、研修の受講から県内介護事業所への復職までを支援しています。対象、丸1、介護の仕事の経験がない、原則60歳以上の方。丸2、訪問介護員養成研修2級課程修了者や、介護職員初任者研修修了者等。説明会、詳細はホームページ、介護職就労支援事業で検索をご覧ください。事業委託元、埼玉県高齢者福祉課。問い合わせ、株式会社シグマスタッフ、大宮支店、受託事業者。電話 048-782-5173。朝霞市家具転倒防止器具等設置費助成事業。地震の発生時に家具の転倒等によって怪我などをされることを防ぐため、 家具の転倒を防止する器具の取り付けに助成を行います。助成額1万円。助成は1世帯1回限り。対象世帯、65歳以上のみで構成される高齢者世帯、障害のある人のみで構成される世帯、または障害のある人と高齢者のみで構成される世帯。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1598、長寿はつらつ課、電話 463-1921。地震への備えは万全ですか？建物の耐震診断、耐震改修工事に補助金を交付します。問い合わせ、開発建築課、電話 463-2585。
22ページ、三原公園改修工事に伴う工事説明会を開催します。三原公園多目的広場の舗装、改修工事の実施に伴い、工事説明会を開催します。また、改修工事期間中は、多目的広場を一時閉鎖します。工事期間中は、工事車両の通行など、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。工事説明会日時会場、11月20日日曜、午後1時から2時、弁財市民センター、工事期間、11月下旬から12月下旬、問い合わせ、緑公園課、電話 463-0374。一人親家庭等、医療費支給制度、現況届のお知らせ。一人親家庭等、医療費支給制度の認定を受けている方は、受給資格更新のため、現況届の手続きが必要です。なお、児童扶養手当の認定を受けていて、8月に、児童扶養手当、現況届の手続きをお済みの方は必要ありません。現況届の手続きがないと、翌年1月以降の医療費助成の支給が受けられないので、ご注意ください。届出期間、11月1日火曜から30日水曜。対象の方には、10月下旬に現況届のお知らせを送付しています。問い合わせ、子ども未来課、電話 463-2834。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が発行されます。国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において、全額が社会保険料控除の対象となります。1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。過去の年度分や、追納、効能した保険料なども含みます。1月1日から9月30日までの間に、国民年金保険料を納付された方については、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が11月上旬に日本年金機構本部から送付されますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書、または領収証書を添付してください。また、10月1日以降に今年初めて納付された方については、来年の2月上旬に送付されます。なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛に送られた控除証明書を添付の上、申告してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、受付期間、11月1日火曜から平成29年3月15日水曜、電話 0570-003-004。050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6630-2525。給与支払い報告書の提出。給与支払い者、事業所は、平成29年1月31日火曜までに、市役所に平成29年度給与支払い報告書を提出してください。埼玉県内の市町村では、市・県民税の特別徴収、給与転引きを徹底しています。普通徴収を認める基準に該当し、かつ普通徴収を希望する方がいる場合は、給与支払い報告書と一緒に普通徴収切替理由書の提出が必要です。普通徴収切替理由書の提出がない場合は、原則として特別徴収となります。問い合わせ、課税課、電話 463-2852 から3。 ツイッター、フェイスブックで朝霞市からのお知らせをご覧いただけます。市では公式のツイッターおよびフェイスブックページで市の事業、催しやお知らせなど様々な情報を発信しています。フォロー、またはいいねをしていただき、ご覧ください。市ホームページのトップページからもご覧いただけます。ツイッター、https://twitter.com/asaka_city Facebook ページ https://www.facebook.com/asaka_city.koho 問い合わせ、市政情報課、電話 463-3059。 日本手話情報コーナー、ナンバー7。聴覚に障害のある人を後ろから呼びかける方法は？聴覚に障害のある人は後ろから声をかけられても気づきません。気づいてもらうためにはどうすればよいでしょうか？方法1。近づいて優しく肩を叩きます。突然強く叩かれると驚きますし、痛いですよね。マナーとしては指の先の方で軽く叩くことです。方法2。前へ回って正面から呼ぶ方法もあります。聴覚に障害のある人に呼びかける方法はいろいろありますね。他にもどんな方法があるか考えてみましょう。朝霞市社会福祉協議会のホームページで、手話付き講演会、字幕付き邦画の上映に関する情報などが掲載されていますので、ぜひご覧ください。QR コードから、社協、手話通訳者等派遣事務所のサイトへアクセスできます。現在の22ページ、一番下、ほぼ中央左寄りに QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。 23ページ、中学校自由選択。平成29年度に、新中学1年生となるお子さんの中学校自由選択による申請を受け付けます。申請日時、11月7日月曜から17日木曜、土曜、日曜を含む、午前8時30分から午後5時15分、持ち物、印鑑、申請場所、問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。学校施設を貸し出します。市では、市内、小、中学校の学校施設を、地域の皆さんの使用日時、場所、用途などに応じ、教育活動の支障とならない範囲で、貸し出しを行っています。ご希望の方は、各学校へ申請してください。問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。雨水貯留槽の設置に補助金を交付しています。補助対象物、未使用の市販品、雨どいに接続しており、密閉構造のもの、戸建て住宅1基、集合住宅、住戸数以内、すでに設置していた住戸数は除く。補助対象者、1、市税を勘納し、市内に所在する住宅の所有者。2、市税を勘納し、市内に住所を有する借家人。3、市内に所在する集合住宅の共用部分に貯留槽を設置する管理組合。申請は1住宅につき1回。法人または団体、管理組合を除くは申請不可。申請期限、平成29年3月31日金曜。補助金額、申請方法、詳細は案内パンフレットをご覧ください。案内パンフレット、申請書は環境推進課の窓口、または市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、環境推進課、電話 463-1512。 省エネ兵庫、立ち上がろう。温暖化を防ぐのは君たちだ。中央公園、ウィンターイルミネーション。中央公園に入るとすぐに、高さ 1.5 メートルの雪だるまがお出迎え。展示期間、11月1日火曜から12月25日日曜、午後4時45分から9時、会場、中央公園陸上競技場前石畳。主催、朝霞市文化スポーツ振興公社。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、総合体育館、電話 465-9811。朝霞市は男女平等を進めています。身近なことから考えてみよう。今、自分にできること、4。人権を無視、差別した痛ましい凶悪事件が世界各国で起こっており、多くの尊い命が奪われています。性別や人種による差別、ハンディキャップを背負った方への差別、さらには無差別といった事件も多くあり、その容疑者から発せられる主張を耳にすると、優生思想的な考えが伺え、ただただ言葉を失います。優生思想とは簡単に言うと、優れた命が良い、だからそれを残そうというようなものです。この考え方は直感的になんで差別的なものだと批判の的になるように思いますが、日常においてどれだけ堂々と優れていなくてもいいと言い切ることができるか考えさせられます。優れているを別の表現にすると効率的であるという状況にも当てはまり、効率的に動ける人が今の時代とても評価されるように感じます。経済システムの上に成り立っている私たちの社会で効率的に動けないことはとても肩身が狭くなる感じがします。でも私たちは皆完璧ではありませんし、すべての人が効率的に動けるわけでもありません。いろんな人がいて、なんだか私より効率的に動けない人だなと思ってしまう場面でも、あ、これは得意ではなさそうと、その相手の他の場面で発揮できる能力を想像することができれば、私たちが暮らす社会はもっと居心地が良くなるような気がします。それぞれの個性や人格を理解し受け入れるとともに、男女平等社会の実現に向け、誰もが安心していられる社会になるよう、気づきや視点を変えてみることを一歩ずつ進めていきたいものです。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話、463-2697。
24ページ、平成29年2月26日日曜に市長選挙が行われます。この選挙は、平成29年3月16日木曜に、朝霞市長の任期が満了となることから行われるものです。大切な一票を無駄にすることなく、投票しましょう。詳細は今後広報朝霞や市ホームページでお知らせします。立候補予定者説明会を開催します。市長選挙に立候補を予定している方は出席をお願いします。代理人か。なお、説明会の出席者は候補者1人につき3人までとさせていただきます。日時、平成29年1月11日水曜午前10時から、会場、市役所4階、401会議室、問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話 463-2444。彩花祭シンボルキャラクターの彩花ちゃんが、選挙箱に投票するイラストが掲載されています。荒川緑肥を無償で配布します。堤防の仮草から作った堆肥を配布します。応募期間、12月14日水曜まで、消印有効。応募方法、往復はがきで応募。応募多数の場合は抽選。配布量制限なし。 配布方法、各自袋を持参し、袋詰めしていただきます。配布期間、平成29年1月23日月曜から2月4日土曜、1月29日日曜を除く。詳しくは応募要領、荒川上流河川事務所や同ホームページにあります。またはお問い合わせください。販売などを目的としている方には配布できません。問い合わせ、荒川上流河川事務所、荒川緑肥事務局、電話049-246-1031。朝霞市土地開発基金の運用状況を公表します。朝霞市土地開発基金は、公共のように供する土地等をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的に設置されています。市では、この朝霞市土地開発基金で運用している土地等の明細を公表しています。詳細は市ホームページをご覧いただくか、直接窓口にお問い合わせください。問い合わせ、道路整備課、電話463-1704。市への寄贈、ありがとうございました。テイエステック株式会社様から、車椅子5台、今回で11回目の寄贈となります。11月の納付、市県民税、随記、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、いずれも5期。納期限は11月30日水曜です。夢パレス、臨時休館のお知らせ。11月21日月曜は、保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス、市民会館。電話466-2525。自動交付機、証明書発行の利用が終了します。市では、市役所正面玄関脇と朝霞駅前出張所に設置している証明書自動交付機の利用を平成29年3月31日で終了します。平成29年4月1日以降、住民票の写し及び印鑑登録証明書は総合窓口か内間技師所、各出張所の窓口で取得してください。なお、朝霞市民カード、印鑑登録証、および住民基本台帳カード、顔写真付きは、次の通り利用できますので大切に保管してください。平成29年4月1日以降の各種カードの取り扱い、印鑑登録証、朝霞市民カード、緑色、欅柄、窓口で印鑑登録証明書を取得する際に必要です。住民基本台帳カード、顔写真付き。本人確認書類として有効期限まで利用できます。朝霞市民カード、青色、つつじ柄。使用できません。不要な場合は、ご自身で破棄していただくか、窓口までお持ちください。住民基本台帳カード、顔写真なし。不要な場合は、ご自身で破棄していただくか、窓口までお持ちください。住民基本台帳カードの顔写真付きと顔写真なしに記録されている電子証明書は有効期限まで利用できます。市では現在、コンビニエンスストアで住民票などが取得できるコンビニ交付の準備を進めています。詳細が決まりましたら、広報朝霞や市ホームページでお知らせします。問い合わせ、総合窓口課、電話463-2605。
25ページ。埼玉県勤労者支援資金。融資制度の対象は、扶養する親族の介護に必要な資金、扶養するお子さんの小学校入学以降の教育費用、入学金、授業料等。妊娠から小学校入学前までの出産、育児費用。キャリアアップや、再就職のための教育訓練費用などです。申し込み要件、融資要件など、詳細はお問い合わせください。申し込み、中央労働金庫朝霞支店。問い合わせ、 埼玉県勤労者福祉課、電話 048-830-4518。 埼玉県警察少年サポートセンターをご利用ください。お子さんの非行、家出、犯罪被害等に関する相談を受け付けています。所在地、さいたま市南区沼影 1-10-1 ラムザタワー3階。問い合わせ、少年相談、保護者向け、電話 048-865-4152。 面接相談は予約が必要。ヤングテレホン、少年向け、電話 048-861-1152。 共に月曜から土曜、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分受付。麻薬覚醒剤乱用防止運動、10月1日土曜から11月30日水曜。覚醒剤などの薬物乱用は個人の問題にとどまらず、社会全体に計り知れない危害をもたらします。ちょっとならといった考えは命取りになりかねません。正しい知識を身につけ、薬物乱用を根絶しましょう。薬物でお困りの方はご相談ください。問い合わせ、朝霞保健所、電話 461-0468、 埼玉県薬務課、電話 048-830-3633。 消費生活センターだより。49、音声ガイダンスを利用した架空請求に気をつけて。相談内容、知らない電話番号から携帯電話に着信があった。自分への用事だった可能性もあり、折り返すと有料サイトの利用料金が未納になっている。このままでは強制執行になる。利用料金を知りたければ1を、強制執行を停止したければ2を押してください、と女性の声で自動音声が流れた。有料サイトを利用した覚えはなかったが、1を押したところ、呼び出し音が鳴るだけで応答はなかった。不安だが、どうしたらよいか。解説、携帯電話や固定電話の着信に出たり、折り返しかけたりしたところ、自動音声で有料サイトの利用料が未払いになっている。このまま支払わなければ、訴訟の準備に入る、などと言われ、その音声ガイダンスに従って、ダイヤルをプッシュしていくと、最終的に個人情報を聞き取られたり、身に覚えのない料金を請求されたりした、というケースがあります。トラブルに遭わないために、1、非通知や見知らぬ電話番号には、なるべく出たり、かけ直したりしないようにしましょう。2、訴訟を起こす、などと言われ不安になっても、決して金銭の要求に応じてはいけません。身に覚えのない請求は無視しましょう。3、他にも音声ガイダンスを使って公的機関を語り、給付金等の支給などと言って個人情報を取得しようとする手口もあります。困ったことがありましたら、消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、電話 463-1111、内線 2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、シリーズ、暮らし続けたい街を目指して、第5次朝霞市総合計画の将来像、私が暮らし続けたい街、朝霞、暮らし続けたいと思える街を目指した4つの基本概念、コンセプトの取り組みを毎月紹介しています。安全安心な街。皆さんは市内を走る青色の回転灯を目にしたことはありますか？市では朝霞警察と連携し、市の職員と警備員が青色回転灯を点灯させた青色パトロールカー、通称青パトで市内を循環パトロールしています。青パトは子供を狙った声かけや不審者、変質者などを警戒して、平日の小学生の下校時刻を中心に巡回していますが、自転車と 車上狙いなど市内で多く発生している街頭犯罪の抑止効果も期待されています。防犯研修会や防犯街頭キャンペーンなどにより、地域の防犯意識を高め、自治会、町内会を中心とした自主防犯組織を支援することで、犯罪を起こさせにくい、安全、安心な街を目指しています。このページの下から3センチ、左横から9センチくらいのところに QR コードがあります。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。つながりのある元気な街。元気な高齢者を増やし、要介護状態になる方を減らす介護予防の取り組みの一つに、生き生きトレーニング教室があります。9月に水沼市民センターで開催した教室では、多くの方が座ったままできるストレッチ体操やチューブを使ったトレーニングに励みました。この日参加したある女性は、以前医者から高血圧で運動を勧められたことをきっかけに申し込み、今ではユニカールに挑戦するほどだと言います。教室の参加者は年々増加しており、介護予防を意識する方が増えていることが伺えます。住み慣れた街でいつまでも元気に暮らしていけるよう、健康サロンや介護予防教室など、市でも様々な取り組みで支えていきます。このページ下、中央付近、下から3センチくらいのところに QR コードがあります。問い合わせ、長寿はつらつ課、電話 463-1952。問い合わせ、制作企画課、電話 463-3089。上から3分の2、右から3センチくらいのところに QR コードがあります。QR コードを読み取ると、それぞれ市ホームページ内の関連ページを見ることができます。26ページ。防火標語、消しましょう、その日その時その場所で。11月9日水曜から15日火曜、秋季全国火災予防運動。空気が乾燥し、火災の発生しやすい季節を迎えます。火の取り扱いには十分注意し、火災から大切な命や財産を守りましょう。住宅用火災警報器を設置しましょう。すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。火災から大切な命と財産を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。また、住宅用火災警報器は10年を目安に交換をお勧めしています。埼玉県下一斉住宅用火災警報器啓発広報を実施します。埼玉県下27の消防局、本部が連携し、住宅用火災警報器の設置や維持管理の必要性を呼びかけます。日時、11月9日水曜、午前9時30分から11時。会場、朝霞駅前広場、及び柳瀬川駅前広場。問い合わせ、埼玉県南西部消防本部予防課、電話 460-0121。防災行政無線で緊急情報の試験放送を行います。全国瞬時警報システム J アラートを使用した緊急情報の試験放送が全国一斉に行われますので、お間違いのないようご注意ください。また、朝霞市の防災ラジオからも同様に放送されます。実施日時、11月29日火曜、午前11時ごろ。放送内容、1、防災行政無線のチャイム音。2、こちらは防災朝霞です。ただいまから訓練放送を行います。3、これはテストです。3回繰り返し放送されます。4、こちらは防災朝霞です。これで訓練放送を終わります。5、防災行政無線のチャイム音。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。消防サイレンを鳴らします。朝霞、四季、和光、新座市の消防団による訓練を、 新座防災基地で実施します。このため、11月16日水曜午前6時30分に、市内消防団施設8カ所の消防サイレンを鳴らしますので、火災等と間違えないようにご注意ください。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。浅香税務署からのお知らせ。1、平成28年分年末調整説明会。開催日、11月16日水曜。会場、浅香税務署3階会議室。持ち物、年末調整の仕方、および給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き。開催時間、午前10時から正午。対象地区、岡、上内間木、北原、幸町、栄町、下内間木、仙髄、田島、大、中町、西原、西弁財、根岸台、浜崎、午後2時から4時、それ以外の地区。2、平成28年分所得税の青色申告決算等説明会。開催日、12月7日水曜、会場、浅香税務署3階会議室。開催日、12月9日金曜、会場、新座市商工会館大会議室。どちらの会場にも参加いただけます。内容、税理士による青色申告決算書の作成にあたっての注意点など。開催時間、午前9時30分から11時30分。対象、事業収入のある方。午後1時30分から3時30分。不動産収入のある方。3、平成28年分、所得税及び復興特別所得税の予定納税、第2期分の納税をお忘れなく。予定納税とは、前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告等に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合、原則としてその3分の1相当額をそれぞれ7月第1期分と11月第2期分に納めていただく制度です。納付期間、11月1日火曜から30日水曜。予定納税の減額申請など、詳しくはお問い合わせください。4、税務相談に関する事前予約制等のお知らせ。1、国税に関するご相談は、まず電話でお問い合わせください。税務署におかけいただいた電話は、自動音声案内によりお受けしています。国税に関する一般的な相談を希望される方は、自動音声案内に従い、1を選択してください。2、税務署での面接による相談は、事前予約制としています。2月から3月を除く。浅香税務署では、お待ちいただく時間を短くするとともに、十分な相談時間を持って面接するため、予約していただいている方から優先してご案内しています。面接による相談を希望される方は、自動音声案内に従い、2を選択してください。なお、やむを得ず予約なしで来所される場合は、午後4時頃までにおいでください。3、国税庁ホームページをご利用ください。国税庁では、税に関する各種情報をホームページで提供しています。ぜひご利用ください。キーワード、国税庁で検索。問い合わせ、浅香税務署、電話 467-2211。自動音声案内の2を選択してください。
27ページ。女性に対する暴力をなくそう。11月12日土曜から25日金曜は、女性に対する暴力をなくす運動実施期間です。暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、性犯罪 ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシャルハラスメント等、女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものです。この運動をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づくりを進めるとともに、男女が平等な社会の実現に向け、日頃の生活を見直してみましょう。問い合わせ、ソレイユプラザ、女性センター、電話463-2697。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、夫、パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐる様々な人権問題について、多くの方に利用していただけるように、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間を設定し、専用相談電話による相談を受け付けます。日時、11月14日月曜から20日日曜、午前8時30分から午後7時、19日土曜、20日日曜は午前10時から午後5時、電話番号0570-070-810、相談担当者、法務局職員、人権擁護委員、秘密は厳守します。問い合わせ、埼玉地方法務局人権擁護課、電話048-859-3507。ファントゥーシェア、一人一人の意識で低酸素社会へ。朝霞市役所はファントゥーシェアに賛同しています。ファントゥーシェアとは、CO2 など温室効果ガス排出量の削減を実現するための地球温暖化防止国民運動のことです。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日。11月18日金曜から21日月曜。会場、戸田ボートレース場。問い合わせ、埼玉県都市協定組合。電話、048-823-8711。朝霞市民活動ニュースレター。
51。
趣味やスポーツで高齢者の引きこもりをなくします。今回は、一人暮らしや定年などで家にこもりがちな高齢者に、趣味やスポーツを通じて健康づくりを推進している年金者組合朝霞支部の支部長大塚進さんと書記長木村静江さんにインタビューした内容をご紹介いたします。質問、主な活動内容を教えてください。答え、平成元年から活動を始め、現在約280人の会員がおります。主に卓球などのスポーツや雑学に関する講座の開催や一泊バス旅行や誕生会を行っています。また他団体と協力して市内2カ所で誰でも参加できるフリーサロンを運営しています。このサロンでは手芸や絵手紙などお楽しみ、高齢者のたまり場として多くの方に気軽に利用していただいています。どの活動も上達することが目的ではなく、家から出ておしゃべりをして、時には一緒に食事をして、明るく楽しく健康的に過ごしてもらうことを大切にしています。質問。高齢者に参加してもらうために工夫していることは？答え、多くのボランティアに運営のお手伝いをしてもらうことです。楽しいサークルといえば人は集まりますが、呼びかけや会場予約、チラシ作成等、開催準備の世話役となると、やりたい人はなかなかいません。 現在16人の役員がボランティアで運営を行うことで、誰でも気軽に参加しやすい環境を整えています。また、役員の半数は女性で、男女の偏りがない様々なアイデアを取り入れるようにしています。質問、震災支援活動も行っていますが、経緯などを教えてください。答え、東日本大震災の時に、テレビで各地の被害状況に関する報道を目にし、いても立ってもいられない、何かできることはないか、と思い、現地での作業ボランティアへの参加を始め、浅香駅前での募金活動、チャリティーコンサート、音楽会を開催しました。音楽会では、浅香へ避難している方から、被災地の現状を報告していただきました。また、今年発生した熊本地震でも、被災地支援の一環として、募金活動を実施しました。今後も支援活動を継続していきたいと思います。質問、今後の取り組みについて教えてください。答え、新たに何かにチャレンジするということよりも、現在行っている諸活動の継続に力を入れていきたいと考えています。10年ほど続いているコンサートや、葬儀や、お墓、エンディングノートをテーマにした市民企画講座も大変好評で、今後も機会を作って開催したいと思っています。高齢者の家から出ようという意欲を引き出し、健康でいていただくために、これからも頑張っていきます。組合会員の皆さんの高尾山新春ハイキングの様子の写真が掲載されています。団体からのお知らせ。平成29年1月28日土曜、中央公民館コミュニティセンターで開催される第7回浅香市民活動祭りに今年も歌声喫茶で参加予定です。アコーディオンの生演奏で誰もが知っている歌を歌い、楽しい時間を一緒に過ごしましょう。ご来場をお待ちしています。問い合わせ、年金者組合浅香支部木村、電話080-2255-2367、問い合わせ、市民活動支援ステーションシニア活動センター、電話463-1417。